首都機能移転とか国会機能移転、まあ、っていうのはですね、それはその、うん、具体的に直接的に効果のなることをしようとしているのでは私はないと思うんですね。要するにこれから国を作っていくためのプラットフォーム作りだというふうに私は感じているんですね。だからそのことによる直接的な収支収益みたいなことを考えたのではこれはきっと、短期的な視点ではですねマイナスというふうに思わざるを得ないんですね。で実はニセコ町でですね、私町長になって10年になりますが、10年前から情報共有だとかね、それから情報の管理だとか、それから人材への投資だみたいなことを相当言っていたわけです。情報共有公開するためには金かかるんですよ。例えばこれ役所全部、私の部屋が実はうちの役所で一番汚いんですが、全部この書類は菩薩方式ではなくて、フォルダー方式になっていて、このフォルダーの1項目1項目が全部インターネットで公開されてるんですよ。でうちの役所にどんな情報があるかってことは分かるわけですね。でこれの維持管理に実はお金が結構かかっているんですね。投資したお金も結構なものなんですね。だから職員研修もですね、例えば職員1人当たりに直すと結構長くかかってるんですよ。でそれはやっぱり金がないしんどいって言ってる実際の割にはちょっとやりすぎだろうっていう声もないわけではないんです。ところがそういうところに投資をしたおかげで、ニセコ町は今そのものを考えたり、ものを推し進めていけるその基本的な装備ができたと私は思ってるんですね。だからその首都機能移転、国会移転もですね、その直接的にそこだけを見ればその不合理だとかいうふうに思うんだけれども、そういう移転をした暁にはどんなベースができて、国の方向がどう変わっていけるのかということまでやっぱり明示しなきゃいけないだと思うんですね。単に投資の額だけが多い少ないを言っていたのではですね、ではやっぱりこの経済の大変な時にとかね、財政の大変な時にということになるわけですね。そうではないと、それが実は国を作っていくための標準装備でありプラットフォームなんだというふうに考える。それがないと実は新しいあの時代の波に日本の国が対応しえないんだという説得をですね、やっぱりすることが大事だと思うんですね。単に5年10年のその投資額が多い少ないの問題ではないと、30年50年100年考えた時にはこの基盤を今作っておかなかったら日本の国は世界に誤していけないっていうぐらいのですね、やっぱりものが必要なのではないかなって私は思ってますね。